読売新聞。
4月11日の読売新聞音声ニュースです。日本とアメリカの両政府は10日、アメリカ主導の有人月探査、アルテミス計画で将来、日本人宇宙飛行士2人が月面着陸することに合意したと発表しました。この計画をめぐり、アメリカが月面着陸で合意した国は、日本が初めてとなります。日本人2人のうち1人目は2028年、2人目は2032年に月に降り立つことを目標とします。アメリカは1969年から1972年、アポロ計画で合わせて12人のアメリカ人飛行士を月面に着陸させました。日本政府は今回の合意により、アメリカ以外で自国の飛行士を月に降り立たせた最初の国になることを目指します。アルテミス計画では再来年9月、アポロ計画以来、およそ半世紀ぶりとなる有人着陸を予定しており、まずはアメリカ人2人が月の南極域に降り立ちます。次の着陸は2028年で、以降は定期的に飛行士を送るということです。日本とアメリカが合意した日本の一人目の飛行士の着陸は最短で2028年となる見通しで、アメリカなどが月上空に建設予定の有人基地ゲートウェイを経由して降り立ちます。日本はアルテミス計画への貢献として有人月面探査車ルナクルーザーの開発を担当、社内で宇宙服を着用する必要がない設計でトヨタ自動車が中心となって開発を進めています。探査車を乗せたロケットの打ち上げは2031年を予定し、月面に到着後、10年間運用します。日本側は探査車の最初の運転者を日本人にしたい考えで、アメリカ側は今回、探査車を開発・提供する見返りとして、日本に着陸の機会を提供することにしました。合意の発表に先立ち、森山文部科学大臣は9日、ワシントンで開かれた NASA、アメリカ航空宇宙局のネル・ビルソン長官との署名式に出席しました。森山大臣は、両国の強固な協力関係の象徴となる、日米の宇宙飛行士が共に月面に降り立つという共通の目標に向けて、月面活動に唯一無二の貢献となる探査車の開発を着実に進める、とコメントしました。次のニュースです。韓国国会の総選挙は10日、投開票が行われ、保守系与党、国民の力は現有議席を下回る100議席台にとどまり、惨敗しました。韓国国会は定数300議席の一員制です。左派系最大野党の共に民主党は単独で過半数を獲得しました。ユン・ソンニョル大統領は残りの任期3年間も厳しい政権運営を迫られることになります。改選前の議席は、国民の力が114議席、共に民主党が156議席でした。韓国のテレビによりますと、11日午前11時現在、国民の力は108議席の獲得が確実な情勢です。大統領の弾劾訴追案や憲法改正案の議決を阻止できる101議席以上は確保できる見通しとなりました。共に民主党は過半数を大きく上回る175議席の獲得を確実にしました。無党派層が多く、小選挙区のおよそ半分を占める首都圏でも圧勝しました。ユン大統領は11日午前、総選挙で示された国民の意思を謙虚に受け止め、国政を刷新し、経済と民生安定のために最善を尽くすと述べました。ハン・ドクス首相や大統領府の主な高官は選挙敗北を受け、辞意を示しました。国民の力の選挙戦を率いたハン・ドンフン非常対策委員長も記者会見で、国民の意思を厳しく受け止めると述べ、辞任を表明しました。共に民主党のイジェミョン代表は国家的な危機の解消に最善を尽くすと話しました。次のニュースです。自民党の茂木幹事長は10日、自民党の派閥による政治資金規正法違反事件をめぐり、 政治資金収支報告書への不記載金額が2018年から2022年までの5年間で500万円未満で、処分の対象から外れた議員ら45人について、10日までに個別に厳重注意したことを明らかにしました。訪問先の富山県高岡市で記者団に説明しました。茂木幹事長は、それぞれの議員がどう責任を持って政治資金の管理をしていくのか、しっかりフォローアップしていきたいと話しました。次のニュースです。アメリカの大リーグは10日、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平選手はツインズ戦に2番指名打者で出場し、5回にライト前ヒットを放って7試合連続安打とし、3打数1安打、1つのフォアボールでした。チームは2対3で敗れました。ブルージェイズの菊池雄星投手はマリナーズ戦に先発し、6回3安打1失点、9つの三振を奪いましたが勝敗はつきませんでした。試合は延長10回の末、1対6で敗れました。カブスの鈴木誠也選手はパドレス戦に2番ライトで出場し、4打数ノーヒット、3つの三振でした。パドレスの松井裕樹投手は7回に2番手で登板、1回を1安打無失点と好投し、パドレスが10対2で勝ちました。次のニュースです。NTT ドコモとインターネット通販大手のアマゾンジャパンは10日、アマゾンの買い物で、ドコモの D ポイントを貯めて使えるようにすると発表しました。アマゾンが他社ポイントと本格的に連携するのは初めてです。顧客を囲い込むポイント経済圏を互いに強化する狙いがあるとみられます。アマゾンの通販サイトで5000円以上の買い物をすると 1% の D ポイントが還元されます。注文1回あたりの上限は100ポイントで、 D ポイントに加え購入額に応じて貯まる Amazon のポイントもこれまで通り付与されるということです。ドコモの携帯契約者が電子決済サービス D 払いを使って支払う場合や、60歳以上の利用者には還元率を上積みし、最大で 3.5% を還元します。ドコモも独自の通販サイトを展開していますが、国内最大級の Amazon と組むことで、携帯契約者の増加や利用者の囲い込みを狙っています。アマゾンにとっても、およそ1億人の D ポイント会員を取り込める利点があります。ドコモの井伊元幸社長は記者会見で、協業で D ポイントをよりお得で便利なプログラムに変えていくと強調しました。アマゾンジャパンのジャスパー・チャン社長も、アマゾンで買い物をしたことがない D ポイント会員にも買い物を楽しんでほしいと期待を寄せました。次のニュースです。子ども家庭庁は、小児がんや難病の子どもたちのための施設、子どもホスピスについて、必要とする子どもや家族の人数や課題を把握するための実態調査を今年度に行います。子どもホスピスを全国に普及させることを見据えたもので、結果を分析して支援策を検討します。小児がんや難病の子どもたちは、長期間の入院や病院受診が続くことで生活が制限され、家族も社会から孤立しがち、とされています。一般的なホスピスは終末期の看取りが中心ですが、子どもホスピスは、子どもと家族が看護師や保育士らに見守られながら、安心して過ごせる施設と位置づけられています。イギリスが発祥で、日本では2012年に大阪市に初の施設ができました。各地で開設を目指す動きはありますが、建設や運営資金の不足、人手確保の難しさが問題となっていて、子どもホスピスという名前の施設は全国に3カ所だけです。子ども家庭庁は、施設を必要とする子どもや家族がどの程度いるか把握するため、1カ所から3カ所の都道府県で調査を行います。病気を抱える子どもや兄弟、両親などから医療や教育に求めていることを聞き取るアンケートも実施します。次のニュースです。アメリカ大リーグドジャースの大谷翔平選手の元通訳、水原一平氏の違法賭博疑惑で、アメリカの新聞ニューヨークタイムズは10日、 水原氏が捜査当局との司法取引に応じ、大谷選手から数百万ドルを盗んだことを認める方向で調整が進んでいると報じました。捜査当局は大谷選手と水原氏の関係を調べるため、大谷選手にも事情聴取したということです。捜査に詳しい複数の関係者がニューヨークタイムズに語ったところによりますと、水原氏はドジャースの開幕戦が行われた韓国からアメリカのカリフォルニア州に戻った際、空港で捜査官に呼び止められましたが、逮捕されませんでした。捜査当局は水原氏に対する捜査の過程で、大谷選手が銀行から口座の取引に関する通知を受け取らないよう、水原氏が大谷選手に無断で設定を変更し、450万ドル、日本円でおよそ6億8000万円以上を盗んだとの証拠をつかみました。大谷選手は3月、窃盗と詐欺の被害に遭ったとして刑事告訴したことを明らかにしていました。水原氏は、金融犯罪を捜査する IRS、アメリカ内国歳入庁犯罪捜査部と、国際犯罪を捜査する HSI、アメリカ国土安全保障捜査局の捜査対象になっています。水原氏が捜査当局に対して速やかに罪を認めれば、不起訴や減刑となる可能性があります。次のニュースです。建築家の黒川紀章氏が設計し、おととし解体された東京中央区の中銀カプセルタワービルのカプセル5個が、神奈川県横須賀市の長い海の手公園ソレイユの丘で宿泊施設として再利用されることになりました。カプセルの貸与を受けた鎌倉市の不動産会社エンジョイワークスがこのほど今年秋の開業を目指すと発表しました。カプセルは美術館に展示されたり、トレーラーハウスに再生されたりしたケースはありますが、複数を一箇所に集めて宿泊施設にするのは初めてと言います。中銀カプセルタワービルはおよそ10平方メートルのカプセル140個を13階に積み重ねた集合住宅で1972年に完成しました。ブロックのような外観と宇宙船を思わせる内装が人気を集め銀座の観光スポットとして海外でも有名でした。カプセルは取り外して交換できるシステムで、新陳代謝を意味する日本初のメタボリズム建築を象徴する建物としても注目を集めましたが、一度も交換されずに老朽化し、解体されました。その後、カプセルの元住民らで作る中銀カプセルタワービル保存再生プロジェクトが23個を取り外し、修復して保管しました。次世代に歴史を伝えるために貸し出しなどを続け、中銀カプセルタワービルで宿泊施設を運営していたエンジョイワークスに5個を貸与しました。エンジョイワークスはロケーションの良さなどからソレイユの丘を選んだといい、横須賀市や指定管理者、エリアマネジメント、横須賀共同事業体と設置場所などを話し合います。黒川氏は50年ほど前、住居カプセルを並べるカプセルビレッジを構想していて、黒川氏が思い描いた光景が出現することになります。カプセルはアメリカ・サンフランシスコなど複数の美術館で収蔵されており、中銀カプセルタワービル保存再生プロジェクトの前田達之代表は、海外からも大勢の宿泊客が訪れるのではと期待しています。以上、本日のニュースをお届けしました。